伝道者の書を全体見ますと、そのまま見ますとね、なんか虚しさを感じます。生きていくことに疲れを感じる、気だるさを私なんか感じてしまいます。しかし、有配で三重の水君をしておりますけれども、強いて言うならば、この4章の1節から12節は、心貧しく者とはどういうものなのか、まさにそれを教えているところであります。そして心貧しい者は天の御国を受け継ぐものであります。心貧しくなるとはどういうことなんだろうか、夕の礼拝で懇意いたしますけれども、伝道者が現実というこの社会を見たときに、世を見たときに、伝道者の目にどう映ったかであります。そして結論は虚しいであります。じゃあなぜ伝道者は虚しいと感じたんだろうか、じゃあその虚しいで終わって私たちはいいんだろうか、私たちの望みはどこにあるんだろうか、どこに目を向けたならば、この伝道者が見た現実の世界に救いを見出すことができるんだろうか、希望を見出すことができるんだろうか、そんなことを探ってみたいと願っております。まずいくつかに区切りますけれども、まず1節から3節で伝道者がこの世界をどう見ているか、そのことがまず語られます。私は再び火の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を、彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう、しかし彼らには慰める者がいない。私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またその両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだと言います。伝道者は世の中を見たときに、まさにこの世には理不尽な虐げがあったと告発いたします。この火の下に、この世の中でと見ています。私たちはこの世をどう見ているかであります。しかし伝道者は、聖書は、虐げがあった、これが現実だと言うんです。考えてみますとどうでしょう。会社、そしてまた正しく義を教える学校、また義を守る警察官や自衛官を養成する機関において、昨今新聞を賑わしているのは虐待であり、いじめであり、虐げであります。またそれは宗教の世界においてさえも言えますね。仏の慈悲や神の愛を説く、そのような場所で、本来あってはならない場所や組織においてでさえも起こり得ないようなことが起こります。そしてまた親子関係や肉親の兄弟の間においてさえも、この虐げが起こります。ありとあらゆる場所で、力あるものがないものを暴力や言葉で虐げるという現実があります。そしてこの悲劇はなくなりません。ここで伝道者の書ですから、いつ書かれたかっていうのはいろいろとありますが、ソロモンだとすれば紀元前1000年ぐらい前の話であります。そして現代はこれがなくなってるでしょうか。現代もあります。3000年を経てもう変わらない世の中であります。 つて神様は多くの預言者を通して虐げてはならないと民の指導者たちに向かって語らせています。しかし人は神の命令を踏みにじり続けました。神の戒めを平然と踏みにじっている者がこの世の権力者につくわけであります。まさに神を恐れない者が権力を握りますと人は変わりますよね。力を持つと人は変わるもののようです。これもまた現実であります。この権力を手にすると人が変わるということ、これは当時のイスラエルの社会だけではなくて現在の姿でもあることを私たちは知っているでしょう。この世の権力者の多くは絶大な権力と力を持つと、この権力と力を持つものイコール正しい、そしてまた高学歴を持った者は正しい、社会的に地位のある人は間違いを犯すはずがないというような考え方が結構ありますよね。最近は少なくなりましたけれども、東大出身の家庭に家庭内暴力がありますと新聞に載ってましてね、で東大出身者を父親はなんていうのがこう書いてあるのを見ますと、なんだろうなっていうふうに思います。多分私の家でこう、まあ、家庭内暴力があっても、あの福祉大を卒業したなんて進学校出たなんていうのは、あ、出るかな、進学校卒業したら福祉だったっていうのは出るかもしれませんね。あってはならない事柄だというふうに考えるわけです。しかし現実に社会的地位があり、また高学歴があるからといって善人なのではありません。ましてや神のしもべであるわけではないのであります。神のしもべであるという条件が、実は高学歴であり社会的地位があり、そして富があるということとは関係ありません。むしろ伝道者は言うんです。このような力を持っている者、虐げる力のある者が権力を持つ、むしろ虐げて乗り上が、のし上がっていく者さえいる、これが伝道者の言っているところであります。実に権力を手にしたあのナポレオンはかつては英雄と言われました。しかし彼は言うんです。世界を動かす秘訣はただ一つあるのに、何でしょう。それは力だ。力の中には誤謬はない、誤りはないと豪語したようであります。聖書の中にはそのような人物の例がまた多く記されています。例えば主イエス・キリストが誕生された時、ヘロデ大王は平然と2歳以下の子供たちを抹殺していきました。そしてまた当時の権力者はイエスを十字架につけ罵倒し侮りました。イエスを虐げたのは権力者でありました。この世の支配原理の一つが虐げと権力だというのであります。逆に教職の論理であります。そこでは神の死が宣告されます。つまり神などいない、神など恐れる必要がないという人間の世界においては悲惨と破壊しかないというのが火の下の出来事です。伝道者はそれを語っています。ヒトラーは力は正義と豪語しました。そしてユダヤ人のや反政府者を大量に虐殺したという、そして虐殺して何とも思わない、まさに虐げる者が 人間性を破壊しているという現実が歴史の中では繰り返されております。まだまだたくさんそれを挙げればキリがないくらいに歴史的な例を挙げることができるでしょう。虐げられている者にとってこの世はまさに涙の谷であり、悲しみ苦しみの浮世でしかない。ですから伝道者は言いますよね、見よ、虐げられている者の涙、彼らには慰める者がいない、これが現実というのであります。しかしここで私たちは目を留めましょう。この火の下においては現実はそうだ。でも私たちがこの現実で見失ってはならないお方がいますよね。悲しむ者の涙を見ることのできるお方です。イエスはこのように言われました。マタイの福音書の中で、すると主は彼らに答えて言います、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。私たちは大きなことができないかもしれません。人々が感心するようなことが何一つ私たちの手によって、目立つようなことはできないかもしれません。しかしイエス様は言われたのです。その最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのだと言って評価してくださるというんです。伝道者は火の下において嘆きます。彼らには慰める者がいない。しかし私たちにはこの最も小さき者に目を留め、そして小さき者に心をかける者が私にしたものだと、それを尊んでくださるお方がいらっしゃる。それはなんと大きな私たちにとってまた慰めであり励ましとなることでしょうか。さらに言います。この火の下の現実を見るに及んで、この社会悪を見るに及んで、伝道者は言うのであります。生きているよりも死んだ方がマシだ、いや生まれてこない方がまだマシだとさえ言わなければならない、神なき世、神なき人のこの姿であります。曲がった邪悪な世代の中にあって、本当に誠実に真実に生きていくのは困難でありますし、苦しいことであります。そして私たちは伝道者の嘆きに対する答えを、だからこそ主イエスのうちに見出す以外にないことを主は思い知らされるのであります。イザヤはこのイエスを預言して言っていますよね。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらすと、こう預言者はこのイエス救い主を預言しております。まさに心貧しいというのはこの世において何ら望みを持ち得ない、期待をし得ないけれども、だからこそイエス・キリストが慰め主であることに身を留めていく、それが心貧しい者の姿であります。そしてこの主イエス・キリストはこの世の虐げられている者の慰め主であられるばかりか、慰めるもののない者たちの慰めのため、彼らの友となるために十字架について死なれたのであります。 主は言われましたよね、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われました。孤児にはしない、結果それを貫き通した結果、死に至るまでも私たちの慰めの主となるために、またこれは同時に飛んでいる、世的に飛んでいる人にとっても、また社会的地位のある人にとっても、真の慰めがここにあること、イエスにあることを示される、そのための十字架であるということも覚えなければなりません。飛んでいないことが幸せなわけではないですよね。飛んでいてても、社会的地位があっても、高学歴者であったとしても、この世において希望を持たないイエスの慰めに期待をする者は慰めを受けるのであります。その人たちに対して、私はあなたを捨てて孤児にはいたしませんと言われたわけであります。まさにイエスはこのようなお方であります。この邪悪な時代において、この罪の世を愛された。ですからヨハネは3章のこの16節で、この世を愛されたと言われました。この世を愛されたと言った場合には、この罪の深い世であります。立派だから愛されるにふさわしい世界だから愛されたのではありません。この世に期待するものが何もないがゆえに、ご自身のみを愛する以外に望みを持ち得ないがゆえに、ご自身の愛を示されたわけであります。それが十字架だと言えますね。もう一つ、今は世に対して心貧しくなるということでした。次は自分自身についてどうかということです。この4節を見ますと、このように4節から、そうですね、6節までを見ますと、次にこれがあります。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝る。これは何かというと、今までは世を見て心貧しくなる、期待をしなくなる。これはもう一つあります。自分を見てですと言ったらいいんでしょう。実に暴虐は虚しいものを手にしようとして行われることがほとんどであります。全てとは言いません、しかしほとんどであります。あるいは手にしたこの世の富や地位や財産というもの、名誉というものを保ち続けようとしてなされる虐げ、暴虐、虚しい技そのものが起こってくると言えます。このような自分の仕事の成功のために人を踏み台にしていく、その時に虐げが起こります。これが暴力を、虐げをする動機であり、また暴虐そのものなのかもしれませんね。そこで伝道者は言うのであります。どれほど労苦して自分が成功したからといって、それに何の価値があるだろうかと、こう振り返ってみたわけであります。私たちは自分でよく言います。私もよくやった、大したものだと、こう自己満足する。しかしこの世のあらゆる労苦、または成功したと言われる仕事を冷静に見て、そして客観的に振り返って評価し直したわけであります、伝道者が。 自分のこの成功は何だったんだろうか、誰かを虐げて犠牲にしていなかっただろうか。考えてみると、この競争社会においては実に他の犠牲によってのし上がっていくというのが現実のように思われます。その典型的なのが実は科学技術の進歩発展に見るんじゃないでしょうか。科学技術の進歩発展は主に戦争によって進歩発展すると言われます。それが全てではないことはよく承知しています。しかし飛躍的に科学技術を進歩させるのは戦争という最も残酷な虐げによって飛躍的に発展している事実というのを見ることができますね。伝道者の鋭い観察眼はそこにあります。全ての競争にはここに実は成功の陰には人間同士の妬みがあると言っているんですね。ここでこの人間同士の妬みというのは別の訳では隣人への妬みと訳せる言葉だと言います。だから遠くの人ではなくて最も身近にいる知人や友人、仲間と言われる人に対して妬みの心が成長させる。嫌ですけどね。でも私たちは成長とか何ですか、進歩するって言った時に競争心を煽りますよね。そして私たちは成長しようします。現代社会はまさにそうだろうと思います。でまたそうでなかったらば成長しないというのもまた現実でありまして、悲しい人間の差がだと言わなければなりません。この内村鑑三はこんなことを言っています。教師愛反目し、信と愛争い、残部、これは面白いんです。残部って事実でないことを言い立てて他人をそしることなんだそうです。残部あり正観、この正観というのは人を罪に陥れることであります。信と愛争い、残部あり正観あり、血統か派閥ですね、徒党組む分派です。血統ありって見る人をして時には王との面を催さしむる、とこうつまり仲間同士で本来信頼し合って協力し合っていく中でそのような競争があり妬みがあると内村鑑三は言うのであります。そしてさらに元東大の学長であったクリスチャンの柳原忠夫という人もこの学会の世界においてもこんなことがあると告発しています。学者が成績を発表するにしても非常に汚いものが混じっております。まあ昨今そんなことがありましたね。また医療の世界にも、医療の世界にいる人がいるんですが、医療の世界でも旧来の人と言われた林文雄という医師がございます、いらっしゃいます。この人の文に次のような言葉があります。これほど、これ大の患者の旧来施設ですけれども、そこでこれほど付き添い人に対する一切の親切の言葉、病人への優しい手が必要なところはない。そうですね、看病する者、家族もう差別と偏見の中に置かれますから。しかしそうしたことはこの医者たちの眼中にはなかった。自分は医者の端くれとして憤慨に耐えなかったと書いています。つまり、林先生が見たのは医者たちの眼中にあるのは己の栄達栄誉のみで、病人という弱者を自分の欲望の踏み台にして ひたすら成功を目指していた姿を見た。今そうであるかどうかは分かりません。ただそういった現実があったようであります。これは私たちの心を悩ませます、痛ませます。しかしこれも事実です。そしてそれはどの世界にもあります。宗教界においてもしかりです。そしてその宗教界においてもどの宗教が世界で一番大きいかと比較して誇ろうとする姿はまさにそれであります。また比較して自分の働きをこの納得し安心し誇ろうとする傾向はキリスト教会においても残念ながらないとは言えません。私たちの心の内はどうでしょうか。何が動機となっているんでしょうか。何を手段として私たちは成長とか神の喜ばれる行いというのをしようとしているんでしょうか。実にパウロは言っていますよね。交渉だと思えることの中にも見えることの中にさえも隣人への妬みが宿っていることをこのように言っています。ピリピ人の手紙の一章で言っています。妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますというふうに言っております。それは隣人を追い越して成功したいという人間の心の内に宿る醜さであります。罪であります。成功追求者を内より動かすものは隣人への妬みだと言うんですよね。ここまで聖書は言います。そうすると私がじゃあ振り返ってみてどうか。残念ながらあるんです。自分を見ますとですね、牧師会なんか行きます。そうすると必ず聞かれることがあります。ほとんど最近少なくなって、何になりましたって聞かれます。そしていろんな牧師の集まりの中でもこのそうでない牧師もいると思いますが、ただ私に関して言えば、あの理事長や進学校の校長やいろんなものに選ばれていく中で、なんであの人がという思いがふっと湧いてくるおぞましさというものを自分の中にあるのを正直認めざるを得ない。清められていない自分のこの内側に愕然とするものであります。ならばそんなところに行かなきゃいいじゃないの、そしたらばそんな悩みや苦しみを持たなくてもいいじゃない。いや、そうではありませんよね。目を閉じることによってなくなるわけではありません。自分の中にある競争心、そしてまた自分の中にある妬み、そういったものがなくなるわけではありません。4節で言います。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しい。だからこの心の貧しいということの中には、世の中が虐げによって期待するものがない、成り立ってるからだけではなくて、世を見るならば、自分を見てみたならば、自分の中にそのような妬みあるではないか。自分にさえも期待ができない。よく言います。人は信じるものは自分自身ですと、よくスポーツなんかの世界では言いますよね。またいろんな世界で言います。信じられるものはだから結局は自分しかありませんというのであります。でも私は現実を見た時に、自分の現実を見た時に、その自分さえも信じられないんです。期待できないのであります。冷静に客観的にそれを見たならば、まさに私が伝道している、働きをしているということが、もし人よりも少しでも認められたいというその思いだけであるならば、なんと虚しいだろう。 人間同士の妬みと争いの心が仕事を成功に導いたのであれば、仕事そのものの価値への熱意とか、またそのどんなに尊い働きがあったとしても、それは無になってしまう。じゃあ五節六節何もしない方がいい。それが五節六節です。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝る。まあほどほどにしとこうっていう話です。適当にほどほどにしとけばいいじゃないの。そうなんでしょうか。成功を人の人生の目標目的とし、そしてまた隣人への妬みを原動力として、そして両手に労苦を満たして生きるという生き方、それは虚しい。そうなんです。だから片手我慢しとこうって言うんです。片手がいっぱいになったらば、それでまあいいよっていうふうにしとこうって、ほどほどにって。そんなことで私たちはいいんでしょうか。それで虚しさがなくなるんでしょうか。火の下ではそうかもしれません。だから私たちが目を留めるのは、やはりマタイの福音書の中でイエス様が言われましたよね。だからどうするのか。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと言われているんですね。もっと大きく、もっと強く、もっと早く、もっと偉くをモットーにする競争社会は人を見ています。あなたの最も大切な隣人を見ていませんか。そしてその人よりも偉くなりたいという比較対象をして競っていないでしょうか。それは虚しいであります。ですから私たちはイエス様が私から学びなさいと言われました。イエスに目を留めるべきであります。つまり聖書のお言葉を私たちの動機とすべきであります。そしてイエスキリストが私たちを愛してくださった、十字架について死ぬことまでに愛してくださったというキリストの愛を私たちの行動の原動力にするべきであります。そのように心を向けるべきであります。そして私たちは火の下の人とは違って、この世の比較ではない力、動機、原動力を私たちクリスチャンは持っているものですよね。この世は持っていないものを持っているんです。それは神様が私たちを愛してくださった、十字架に死ぬことまでに愛してくださった、それを私たちの成長や活動の原動力にすべきではないでしょうか。ほどほどにでやめておくべきことではありませんよね。それで虚しさが、またその人と競争するという思いが消えるわけではありません。結構あるもんですよね。いや私人を見ない言いながらね、ちょっと私のと思わぬ人がこう評価されると、なんであの人がなんていう思いが湧いてきてしまう。で、先ほどの個人的なことですが、そのような総会の姿をなんか見たりね、また牧師たちの集まりを見たりして、またはそういう偉い学者たちの学会なんていうものの姿を見たりしまして、がっかりして帰ってきますと、ふみく妻がよく言います。あなたはあなたでいいじゃない。あなたが与えられた、召された場所があるんだから。と言ってくれるとほっとします。そこに本当に大きな慰めがありますね。神様が私に与えてくださった場所がある。務めがある。そして神様が私にこのお与えくださったその力のもとがある。だからいいじゃない。ここに救いありますね。ほら、 あの人があんなにやってるのあなたどうしてんのなんていうと言われますとね、ますます焦っちゃいますし、自分の、足らなさを見てしまいます。でもいいじゃない、あなたにあなたの神様が与えられた働きがあり使命があり、また神様の愛があなたに注いでいるんだから、それを知っているんだからいいじゃない。でもこうしたら世の中進歩しないでしょうね。なんかつくつくそんな風に思います。また受験戦争では勝ち残れないかなとふと思います。でも私信じるんですよね。キリストが私を愛し、そして私のために命を捨てるほどまでに私を大切にしてくださっている、そのことが私の頑張る力にならないでしょうかね。私はなると思うんですよ。でそれがどれほど大きな慰めになることか。だって妬まずに済むじゃないですか。人と比較して自分を低くもまた高くも思わなくて済むじゃないですか。人がどうであろうと構わないじゃないですか。これほど虚しくない人生はないんじゃないだろうかと思うわけであります。そしてちょっと急ぎます、時間がないので。そしてさらに言います。でもその中で、その中でもう一つ虚しさがある。それは何かというとね、自分のその意志、自分のその成した技、仕事、それを引き継ぐものがなくて終わってしまうということです。自分の中で。これもまた虚しいことだと言っています。それが7節、8節、9節、7節、8節ですね。私は再び火の下に虚しさのあるのを見た。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き絶えることがない。そして私は誰のために労し、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。その自分の働きを継承することがない。その代で終わってしまう。それは虚しいことじゃないの。でもそれさえも気づかないで、ね、その代で終わってしまう。まさに金持ちの、イエス様が言われた例えであります。この何年分もたくさん の食べ物を用意して蔵を建てて、そこに納めて、さあもう、あとこれからずっと飲みや歌いで楽に過ごせる、安心して過ごせると金持ちは言いましたけれども、神様は言われたんですね。今宵何時の魂、命が取られる。そしたらそれらのも一体どうなるんだとあります。そしてですよ、それだけ、それはその人だけです。でもその蓄えたものを誰が引き継ぐんですか。もしかしたらその蓄えたものがあるがために紛争、新たなる争いを起こすことだってあるでしょ。遺産相続争いってのは、これはもう兄弟の中で骨肉になってきてしまいます。こうなっていきますと、これは虚しい差の極みであります。そしてそのことさえも気がつかない。で、富から富を集めることに窮屈となっている。そのことの虚しさがわからない。これも虚しいよね。で、今教会で許されまして、新学校で教師をさせていただいています。教会の理解があるのでいけてるんだろうと感謝しております。で、そこで私はやはり神様のお言葉、そしてまたこの神の福音を、救いの良き訪れをお伝えする、その継承者がいる、そしてそれを伝え続けれるということの幸いを今実感しております。若い伝道者たちの卵を見ていきますと、一生懸命聖書を学ぼうとしている姿、そして私が伝えていこうとするものを吸収しようとしていくその姿を見たときに、はあ、永遠に変わらないもの、それに携われることの幸いっていうものを覚えましたね。 その永遠に変わらないものってのは何かというと聖書なんですよね。神の言葉なんですよ。これをそしてまた永遠に変わらないだけではなくて、どこの世界においても実はもう伝えられなければならない大切な事柄であります。本当にこの働きに従事することができる幸いを思います。そしてクリスチャンお一人一人もそうです。永遠に変わらないその救いのこのお言葉を私たちは継承していきたいのであります。またそのようなものを持っているんです。そしてその継承するその福音の良き訪れの神のお言葉はどうすか、虐げとそして残虐な行為を止めるようにと、それらは虚しいんだということを教えるまた働きでもあります。この火の下の虚しいものを虚しいと言って変わらない価値あるものを伝えていく、そういう働きなのであります。そして最後9節から10節です。その時に私たちは確かに私たちにとってこの世における生活は孤軍奮闘というのがあります。しかし友がいることは大きな慰めですよ。二人は一人に勝っている。これは結婚の勧めじゃないです。これは同じものを大切にする、価値観を同じくする友であります。それがいる、一人で孤軍奮闘しているというよりも、その同じ価値観を共にする友がいることはとても良いことだ。ここで言うならば、もし言うならば具体的には富や成功が価値あるということにとらわれていないものですよね。それに縛られていない友のことです。それを持つことは幸いだということです。私たちはいつの間にかてっぺんに立つということがすごく言われることがあります。てっぺんに立つんだ、お前はてっぺんに立てなんていうなんかちょっと言葉がありますが、てっぺんっていうのは一人っていうことですよね。二人でてっぺんにはならないんです。で、一人でとても強く素晴らしい立場に立ったかのごとくに思いますけれども、実はそこに儚さを覚える、虚しさを覚えるというんです。二人で友と一緒に立つことの喜び、分かち合うことの喜びは一人でてっぺんに立つことに勝るということです。そうですね、私たちは本当に一体何のために、努力し、何のために、てっぺんに立とうとするんでしょうか。たとえてっぺんに立ったとしても多くのものを犠牲にし、そして多くの人を踏み台にしててっぺんに立って何の価値があるんでしょうか。そして一人になってあなたは立てるんですか。倒れた時に、一人の時には起こす者がいないじゃないか、あなたの支えはどこにある。これは消極的な面です。で、11節で今度は積極的な面です。助けだけじゃなくて、それはもっと豊かになるってことです。暖かくなる。当時パレスチナはね、昼と夜の間はすごく気温差があります。昼間は一人でも大丈夫だって思ってるかもしれないけども、冬寒い時は一人は冷たい、二人で肩寄せ合うならば暖かくなる。つまりもっと励まされる。これは積極的な面なんでしょうね。そのようになる。そして面白いですね、12節でもし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。ここまでは先ほどのことですよね。 子供と敵に向かうのも一人で向かうよりも二人で向かった方がいいじゃないか、お互いに助け合った方が。でも次に面白いです。だったら二つの頼糸は簡単には切れない方がいいでしょ。でも三つの頼糸になってるんです。なんでだろうなっていろいろとこう、まあ、考えすぎちゃいけないのかもしれませんけれども、ただ私はここでただ単に一人は二人に勝らないので二人は一人に勝るということだけを言ってるんじゃなくて、そこに三つの頼糸なんです。二人の関係においてそこに存在するもう一つの糸がなければならない。それはイエス・キリストを信ずる信仰であるでしょうし、イエス・キリストという意図ではないでしょうか。これがあってより強くなる。私たちは自分の無二の親友というのをいますかとか、そんなことをよく聞かれます。それが夫婦であり親子であるかもしれません、または信仰の友かもしれません。でも私たちはたとえどんなに親しい人間柄であったとしても、そこに主イエス・キリストという意図がそこになければほどけてしまう。だから確かにね、2つよりも3つの方がよくきちんとね強くなるんですよ。で2つで酔っていくんじゃなくて、やっぱり三つ編みをいたします。三つ編みの方が形をちゃんと保ち続けられるんです。話した時二つで寄って入っていくと、またすぐ戻っていってしまいます。三つ編みは戻りません。そして強く頑丈です。私たちはここに、二人は一人に勝ります。しかしそこにもう一つの糸が、イエス・キリストという信仰という糸が織り合わされた時に、さらにそれは強くなるし、また共に戦う。良き友に相手はなり得ます。いざという時に離れていきません。それが三つ寄りの意図なのではないでしょうかね。私たちは火の下では確かに虚しい世界に生きています。しかし私たちの見ている視点、また私たちがこの支えられているのはこの世であり、またこの自分自身の力ではありません。イエス・キリストの慈しみであり、イエス・キリストの愛であり、またイエス・キリストを信ずる信仰によって結び合わされた兄弟姉妹の交わりであるはずですし、ありたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの豊かな憐れみが今私たちのうちにあって、幸いな歩みが遅れていること、この信仰なくして、神を恐れることなくして、火の下においてはどんなにか虚しいものであるか、また残虐と虐げとが横行している世であるのか、私たちはこの世に目を留めた時に嘆かざるを得ません。しかし主よ、私たちの目はこの世にあっても主イエス・キリストに目を向けているものでありたいと願っております。主の憐れみが私たち一人一人の上に豊かにあることに目を留めることができますように、私たちの信仰を増し加えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。